今日はハルトです。902のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫新釈の名述は、江戸時代中期に五細部の山が著した剣術指南家キネコの名述を現代語訳と解説で読みやすくまとめた一冊である。原点は剣技の手順や型の説明を目的とせず、勝負に臨む心のあり方を中心に語る点が特徴とされる。物語形式でネズミ隠りの名人である子猫が教えを説くという構図を通じ、恐れや執着、慢心といった心の動きを見つめ直す視点を提示する。訳と解説を似合うたかは、シアリは漢文マナの素養と武道経験を背景に、古典の言葉を現代の生活や仕事にも接続できるよう整理している。武道書きでありながら自己修養書きとしても読めることが本書の狙いであり、静かな強さを養うための読書体験を提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、剣術書きでありながら技よりも心を投稿せ、本書の軸は相手をどう崩すかという技術論ではなく、勝負を左右する心の状態に置かれている。猫の名術は剣術指南法に分類されながら、テクニカルな説明にほとんど踏み込まず、心の揺れが行為の質を落とすという見方を徹底する。物語として読むと、登場する猫たちのあり方の違いが、そのまま修行者の典型として機能し、読み手は自分の癖や弱点を照らされる。例えば力み、恐れ、相手への意識方、勝ちたいという焦りなど、日常でも起こる心理が勝負という極端な場面で拡大されて描かれる。現代語訳と解説は、古い表現の壁を下げるだけでなく、心の問題を抽象論に終わらせず、緊張の扱い方や注意の向け方といった実感に引き寄せる役割を果たす。武道の経験がない読者でも、対人関係や仕事のプレッシャーに置き換えて理解しやすい構造になっている。次に、子猫の教えに見る老練さと無理のなさ、物語のようである子猫は派手な部夕闇光の孤児ではなく、落ち着いたあり方によって困難に対処する存在として描かれる。ここで重要なのは、強さを力の大きさとしてではなく、状況に飲み込まれない安定として捉える点である。若さや勢いで乗り切る発想は、短期的には成果を生むが相手の変化や偶然に左右されやすい。子猫が体現するのは、手段への執着を減らし、必要な行為だけが自然に出るように整える姿勢であり、それは修行の時間が生む質の変化として示される。たかはシアリの解説は、この老練さを単なる精神論にせず、なぜ焦りや誇りが判断を歪めるのかという観点から読み解く助けになる。結果として読み手は、頑張り続けることと無理なく力を発揮することの違いを考えるよう促される。武道の勝負だけでなく、長期戦になりがちな仕事や学習、対人関係にも応用可能な視点である。さらに、恐れと執着が生む乱れをどう扱うか、猫の名術が繰り返し触れる中心課題は、恐れや執着といった心の偏りが、動きや判断を硬直させるという問題である。勝負の場面では相手が脅威として立ち上がり、先回りして安全策を取りたくなるが、その瞬間に視野を挟まり、シンターは過剰に反応しやすくなる。さらに勝ちたい、負けたくないという執着は自分の型や成功体験への固着を生み、状況に合わせた柔軟さを失わせる。本書はこの悪循環を説教ではなく物語上の対比で示すため、読者は自分の内側で起きていることを観察しやすい。現代語訳と解説が補うのは、古典が前提とする修行観を現代人の生活リズムに合わせて読み返る視点である。恐れを消すのではなく、恐れに巻き込まれない距離を作ること、結果への執着をほどき、行為の質に意識を戻すこと、こうした方向性が具体的な勝負論を超えてプレッシャー下の自己管理として立ち上がる。そして物語形式が生む学びの自分ごとか、本書は古典として読み継がれてきた背景の一つは、理念を抽象概念で語りきらず猫たちの振る舞いとして見せる物語形式にある。教訓を直接言い切る本は理解が早い一方、読者の経験に結びつかず忘れられやすい。これに対し猫の名術は、性格や癖の違う猫が登場し、その限界が状況の中で露呈することで、読む側に自己診断の余地を残す。読者は、強さを求める姿勢がいつの間にか慢心になっていないか、用心深さが臆病に変わっていないか、といった問いを自分に向けられる。高橋シアリの解説は、この自分ごとかを支えるために、当時の剣術書きという枠に閉じず、現代の勝負、例えば交渉や試験、プレゼンなどへ接続する読み筋を与える。技法の再現を求める読み方ではなく、心の癖の発見と修正を目的とする読み方へ導く点が、この文庫版の価値である。最後に山岡鉄舟が重んじたとされる伝承の重み、紹介文などでは、 幕末の権勢として知られる山岡鉄舟が猫の妙術を唯一無二の書きとして重視したとされる。こうした逸話が語られるのは、この書きが技術の流行や流話の違いを超えて、修行者の根本課題を扱うからだろう。技術は環境や道具が変われば陳腐化し得るが、恐れ、焦り、慢心、執着といった心の問題は時代を超えて再発する。本書はそこに焦点を当てるため、武道を離れても価値を持ちやすい。文庫新尺版は、古典に近づくための障壁を下げ、逸話を権威として振りかざすのではなく、なぜそのように評価されたのかを読者が検討できる形に整える。結果として、読者は名人談として消費するのではなく、自分の稽古や仕事の場面に引き寄せて基礎の再点検ができる。強さの信憑をより揺れない基盤を作るという方向へ読書の焦点を合わせることができる。結論として、本書は武道の型や具体的な技術を学びたい読者よりも、勝負や緊張の場面で自分の心が乱れる仕組みを理解し、整えるヒントを求める読者に向いている。剣道や空手など武道経験者はもちろん、仕事の交渉や発表、受験や資格試験、対人関係の衝突など、現代の様々な勝負どころに置き換えて読める点が強みである。得られる利益は、勝つための小手先の処方箋というより、恐れや執着に引きずられない態度を養うための視点であり、繰り返し読むほど自己観察の精度が上がるタイプの本だ。自己啓は掴きのように即効性のある手順を提示するのではなく、物語形式で自分の癖を映し出し、古典の言葉を現代語訳と解説で咀嚼できるようにした点で、同種の武道哲学書の中でも入り口が広い。技よりも心を磨くという立ち位置が明確で、静かな実践書きとして際立っている。ご支援いただける場合は、一切舟山。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。